はい、サムエル記の上20章です。ここは、物語のように、筋書きが興味深い形で書いてあります。でこういうところは書いてですね、昔の物語、これは今から3000年ほど前ですね、昔のこういうことがあったんだという、そういう物語とだけ受け取って今の私たちと関係づけて読まないということが起こりがちなんですね。それでそういうふうなこの物語のようにずっと書いてある中から、神様はどのようなメッセージをここに込めているんだろうかと、現代の私たちに対してですね、そういうことを考えながらいつも読む必要があるわけです。まずこのここではダビデとヨナタンと、それから王サウルと、この三者が出てくるわけですよね。そしてまずダビデがですね、サウル王から殺されよう、殺されようとする。だけどダビデはどうしてもその理由がわからなかったわけですね。この一節にある、私が何をしたから、どんな罪や悪を犯したから私は殺されようとするんだろうかと、この理由がわからないということを言ってるわけです。でこのように聖書でもですね、理由なくして非常な危険や困難が襲いかかってくるということはしばしば書かれていることです。これは創世記においてもですね、ヨセフですね、ヨセフもですね、自分に示されたことを言ったと、小さな子供であったわけですけども、それで非常にこの激しい敵意を被ってしまうわけですね。で、殺そうとまでされたわけです、ヨセフも。そしてエジプトまでとうとう売り渡されると。結んでのところで殺されるところまで行ったわけですね。で、この場合ダビデもですね、不思議なほどこの悪意でですね、殺そうとさせる。ダビデもヨセフもですね、神様にしっかりと結びついていた。神様と結びついておるから、このような命が狙われるような危険が来ないようにはならないということですね。しばしばこういうふうにですね、必ずそういうことになるとは限らないことなんですけども、神様と結びついてるからこのようなですね、不当な悪意を受けないとは限らないわけです。これは詩編にもたくさん書いてあるわけですね。詩編の際、作者は神様にしっかりと結びついている人なんだけども、このようなですね、理由ない悪意たくさん受けると、攻撃される、襲われるということがよく書いてあるわけです。こういうところからも私たちはですね、神様を信じているのにどうしてこのような非常に困った苦しいことや嫌なことが、理由ないことが起こるんだろうかと、そういうことがこれは誰でもいろいろとあると思うんですけども、それは聖書においてもずっと昔からあったことなんだと。そういうふうなさまざまな理由なき悪意とかいうものが降りかかってくる中で、そこから導きをなされる。それが聖書に書かれてある内容であるわけですね。そのようなこと、一番典型的に完全な形で表されたのがイエス・キリスト様だったわけです。全く理由なきこと、不正なことをしたとか、何かの悪意をですね、持って誰かにしたとかやったとかいうことでないけれども、非常にこう執念深いというかですね、解放の敵意を持ってですね、襲いかかろうとされたわけです。それでとうとう殺されてしまったわけですね。そういうふうに、この世っていうものは、この何をしたからこんな目にあったんだろうか、どんな悪や罪を犯したからこんなふうに受けなきゃいけないんだろうかと、わからない。確かに誰でも罪があるんだけど、あの人はそんなことを受けない、あの人も受けてない、どうして自分だけがというふうなことは、いろんな人たちがこれは心の中で感じてきた、今も感じているだろうと思いますね。そういうことは大きな謎のようなものとしてですね、昔からちょっとあったわけです。でこの時のダビデもまたそうだったわけですね。 もう本当にわからないと。どうしてこんなことが起こるんだろうかと。で、自分はもうじき殺されるかもしれないという気持ちがあったわけです。で、その時、このサウル王の息子であるヨナタン、よっていうのはこれはヤーウェイなんですね。ヤハウェイの省略形、ヨとかヤハウェイのヤですね。ハレルヤのヤ、ヨ。ヨはヤーウェイなんです。ナタンっていうのは与えるです。だから神は与えるという意味があるんですね、ヨナタン。英語ではジョナサンという発音になりますが。で、ヨナタンはですね、お父さんであるサウルはもうどうしても殺そうとするんだけど、その息子はですね、何があっても殺さしはしないと、まあ、いうふうなことを言ったわけなんですけど、この3して、いや、そういうことではないと。これ本当の悪意をですね、息子であるあなたには告げてないだけだと。と言ってですね、主は生きておられ、あなたも生きておられると。この表現が旧約聖書にも時々現れますが、これちょっと意味が不可解なような感じですね。あなたが生きているのは当たり前のことですよね。目の前に人向かってですね、主は生きてやる、あなたも生きてやる。その言い方もまず我々はしないわけです。で、このダビデが言おうとしたことはですね、最後の言葉。死と私とのただの一歩だと。本当一歩。一歩死んだらもう落ちるように、一歩死んだらもう死ぬ、殺されるぐらいですね、もうまさに殺される寸前だと言ってるわけです。でそのことはですね、あなたが今生きているように、神が生きているぐらいですね、確実なことなんだと。そういう意味で言ってるんですね。確実に私はもう殺される。本すぐそばにしまってる。その時にこういう言い方をするというところが、まあ、聖書らしいところですね。目の前の人、あなたは生きている。これは当たり前です。ところが、神が生きておられるってのは、それぐらい確かなこととしてですね、このような時の慣用句のように使っていたわけなんです。まあ、これはキリスト者であってもですね、今目の前の人があなたが生きているのに、イエス様は生きておられる。それはっきりとですね、こう確信を持って言えるという人は、まあ、全部が全部決してそうではないと思うんですね。神が生きておる。生ける神っていうのはこういうの非常に古い段階からですね、こういう形でこのイスラエルの人々の心の中、魂の中にこう刻まれていたということなんですね。これは生きているハヤっていう言葉がありますけれども、その形なんですね。それの短い形ですけれども、ハイ・ヤハウェということなんです。主が生きているというのはそういう短いことです。はい。はい、ヤウェ。はいというのは、はやから来ているんですね。はや、存在する生きると。まあ、それと結びついているわけです。主は生きておられる。はい、ヤウェ。そういう短い言葉なんです。はい、ヤウェ。この歯って喉から出るコーンって言うて、歯っていう強い音なんですね。普通の日本の歯ではないんです。はい、ヤウェ。生きている主はという表現なわけです。まあ、英語では The Lord lives. As the Lord lives. Live ということですね。lives ということなんです。この主は生きておられる。これは賛美の中にもありますよね。主は生きておられるという歌があるんですが、どこからこのようなものが来たかということですね。死んだ神っていうのは何も働きもしない神なんですね。これははっきり言ってこの日本のいわゆる神社の神々っていうのは本当に何もしない死んだ神。人間が作ったわけだから、これ本来するはずがないということですね。まあ、そういうことと非常に対照的。この当時の様々な偶像も死んだ神。何にもできない神。壊してしまったら終わりだと。石でどう作ってもですね、ガンと壊してしまったら何も終わり。木だったら燃やしてしまったら終わり。まあ、そういう方をイザヤ書でもエリアにしてよく使っていますが、そういうこととまあ対照的なわけです。どんなに壊そうともですね、どんなにしようとも神様は生きて働いてですね、全然その人間のいかなることからも害を受けたりはしない。 こういうこの短い言葉は、私たちもですね、大事な言葉なんですね。目の前の人、あなたが生きているように、それぐらい確実に神様も生きておられる。そういうふうに感じながら私たちも歩むということがですね、こういうところからも求められているわけです。こんなところで3000年も前の人がこんなふうに気持ちでおったんです。3000年経ってこういうふうな信仰が進んだのか、深くなったのか、そんなこと本当になかなかそうはなっていないという感じですね。それから、このような表現を他にも何度も出てくるんですけども、ですね、一つちょっとですね、引用してあげてます。列王記の下の2の2、577。列王記下の2の2ということですね。577ページ。列王記の下の2の2というところを見ていただいたらですね。エリシアとエリシアのところです。エリアがもう自分の生涯の時が来てですね、そして天にもういわば帰ると、神様が天に引き上げようとする時、エリアはエリシアに、主は私をベテルまで使わせたが、あなたはここに留まっていろと言ったら、エリシアは、主が生きておられ、あなた自身も生きている、私はどんなことがあってもここを離れない、これ何か自分だけ置いていかれるとい こう予感がしたから、ここもですね、どんなことがあっても私は離れませんという意味をこんな表現でしたわけ。主が生きている、あなたも生きているように、主が生きている、そのぐらい確実にですね、私は離れないんだと、こういう固いですね、決意を表す言葉にこういう表現をしていたんですね。旧約聖書はですね、古いようなもので新約とは違うんだというふうに思ったら大きな間違いなわけなんですね。こういう表現はずっと生きて新約にも受け継がれてきているわけです。イエス様は生きている主だということですね。死せる神じゃないということを言いますが、はい、それで、他にもあるんですが、そのぐらいにして元のところに帰ります。次のこのダビデの表現、死と私との間はただの一歩だっていう、こんな表現は他にどこにもない表現ですね。これもですね、まあ、なんか物語で私も関係ないと思って大きな間違いなので、これ本当に私たちもある意味でこの一歩というのは象徴的な言葉ですね。誰も予想しないようなことで本当にパッと何かあったらもう死ぬわけです。今回ちょっと私も横浜に行ってですね、あの300万を超えるような大都市で、その道路事情っていうのは全然こちらと違うわけですね。前に一度、そういうとかよく行ったことがあったから あるんですけども、間違ったところへカーナビがあってもですね、下の道と高速の上の道路と間違って、カーナビが読み取るんですね。一瞬見送らせて見ててもですね、降りてみたら全然違うところを降りるということは何度かあったものだから、ほんとずっとまたこれどこに降りてしまったかって、そしたらもうカーナビが違って作動するものがわからないわけです。どっち行ったかわからないというようなところでうろうろしたら非常に危ないわけですね。そういうことでもうどんどん高速で走りますから、地の降りてるところ、もうそういうことで一歩間違ったら本当にバーンと後ろがついたら、ほらもう死んでしまうという危険性が高いわけです。まあ、そういう意味では初めてそういったですね、普段地元の人でも横浜の集まり行った後でですね、地元の人でもなかなか車で行くのは難しい時があるとか言ってましたけれども、確かにそういうことがあります。そういうような特別な、本当に死との間は一歩だと、ちょっとハンドル切り間違ったらバンと水死されたらもう終わりですよね。 まあ、そういうこと、特別なことでなくても、毎日の、あの交通事故っていうのもですね、これも誰も予測してないわけです。それから時間は種にあっては一日は千年のごとしとか、種にあって考えたらある意味誰でもですね、ここにおられる人みんなですね、死との間もう一歩だんだという感じを持つようになるはずです。無限の何歩、一千歩、一万、一億歩と限りなくずーっとあるんではなくて、ある意味で一歩だ。主が来たり頼むのも、もうあと一歩のところで来ると。もう間近に来るっていう、そういう実感を持っていたはずですね。聖なる霊を豊かに与えられた人ほどですね、主は来られるっても何か間近に感じるし、死というものを近い、あと一歩だっていうような感じも持つわけなんですね。そういう聖なる霊が与えられてないほど何でもずっと続くように思ってしまうわけです。まあ、そういう意味からですね、この切迫感というのは、このダビデが感じたこの独特の表現ですね。死と私のただ一歩だと。けどもう一つ、大きなる恵みもまた一歩にあると。求めたら与えられる。すぐそこにある。ただでだから来なさいと。私のところに来なさい。私ってイエス様。イエス様はどこにでもおる。ただそこにすぐに行けるはずだと。ということですね。霊的な存在だから。物理的に例えば遠くも行って本当に遠いわけですよね。だけども、霊的に遠くにおる人、祈りの中でって言ったらすぐに会えるわけです。祈りの友のある人が言っていましたけど、祈りの時に遠くの人とも会う。祈りによって主に会って会う楽しみがあるって言ってましたけども、祈りが苦痛ではなくてですね、そういうふうにさまざまな各地の人と祈りの中で出会える喜びがあるんだと言われた方もいます。本当の祈りとはそういうものですね。そういうことで苦しむ人、あるいはかつては出会った人、今あんまりほとんどあんまり知らない人、何らかの霊的に出会う。そういうことが祈りであるわけですね。もう本当すぐ一歩という感じで感じている人は、その祈りの中でもすぐ前におるんだから、一歩で出会えると。良いこともまたですね、ただの一歩だという感じを持つようになるわけですね。危ないことも死の間も死ということもまたある一歩ということです。まあ、そういうこの独特の表現から私たちもいろんなことを思わされるところですね。そして、その後の内容はですね、いろいろ考えてですね、なんとか、ダビデが助かるようにしようということで、ヨナタンとダビデが、考えるわけですね。で、それは細かくしては、読んだことで大体わかると思います。で、この時ですね、11以降を見ています。矢を射てですね、そして、その射ったことによってですね、使いの者も取り行かして、矢は手前にあると、持ってこいと言ったら、もう大丈夫になったと。もっと先だと言ったらもう危ない。殺そうされるとか逃げないかんと。ただち、まあそんな風に、ことをするんですけども、ここで、12節見たらですね、ヨナタンはダビデに言った。イスラエルの神、主にかけて誓おうと。父に探りを入れて、好意的なら必ず知らせようと。もし無事に送り出さないなら、この13、主はこのヨナタンを罰してくれるようにと。主が父と共におったように、あなたと共におるようにと。そして、あなたが主に違ったように私に慈しみを示し、また主がダビデの敵をことごとうちも表から立たれた時にも、あなたの慈しみを私の家から離さないでと。ここに何度も何度もこのような危機的な状況の時であったんだけども、主という、要するに神という言葉が繰り返し出てくるわけです。もう切羽詰まってる。もう時間が迫ってる。死の間一歩だと。そのような慌ただしいというか危ないような時でも絶えずこの主ということを念頭に入れながらこのように行動をしていくという点なんですね。そして16節でもそうです。主がダビデの敵に報告してくださるように。自分がするとか自分がどうこうです。主がいつもしてくださることを待ち望むと。 で、そのあともう21節もそうですね、さっき言ったように矢を置いて、矢はお前の手前にあるという大きな声で言うから、それを従者に呼びかける。だけど近くにおるダビデにも聞こえるようにして言うわけです、潜んでおって。その場合もまたここでも主は生きている、あなたはその点確実に、主が生きておるように確実に無事なんだと。でもそれをもっと先だと言ったら、これは逃げなきゃいけない。その場合も、私があなたを逃がすと言わないで、主があなたを去らせるっていう言い方をしてるんですね。まあ、こういうふうに自分がいろいろ考えて、そしてするわけです。私がお前逃がしてやるからなって、そういう方ではなくて、主があなたを去らせると。まあ、これぐらいですね、自分が考えていろいろすることでも、いつも神様と結びついている人は、あ、主がされるんだと。主が守られる。そういうふうに受け取って考えていくということなんですね。こういういつも主中心に私たちは考えて、いわ行動すると、どんな場合でもですね、そういうことが今の私たちに一番必要なことなんですね。ともすれば、まあ、そんなことをほっちらかしてしまって、人間の感情中心、そういうことがよく起こるからです。そしてあとほい食事の時、新月祭、月の初めなんですけども、そのようなことが、まあ、あるということが書いてあります。あ、このところで分かるように、ヨナタンというのはですね、さっき言ったヨっていうのは、これはヤーウェ、神様の省略形なんですね。ナタンは与える、与える神というように、このヨナタンは王子だったわけですね。王の息子だったわけです。王子であったに何一つダビデからも受けようとしないで、与える一方なんですね。精一杯ダビデに安全と様の友情、それ与えようとしていると。ということが、この非常な特徴にもなっているわけです。これはまあ本当の友情っていうのは絶えず与えるという気持ちがあって成り立つわけですよね。で、私たちの神様の霊的な友情、私はあなた方の友だってイエス様が言ったけど、イエス様の方がいつもいつも与えようとしてくださっている。だからそれに気が付くから、本当に友情は永遠に続くわけですね。与えようというのはずっともらおうとする下心があったら、そんなもん分かってしまうわけですね。絶えず本当に純粋なこの与えようとするあるものをですね、与えようと提供しようという気持ちが、本来のフレンドシップ、トゥルーフレンドシップのこれは元にあるというわけですね。本当の友情の元にこれがあるということです。そしてこの途中飛ばしますが、次のページの33節見ますと、サウルはヨナタンを撃とうとして槍を投げつけた。今度はサウルはですね、こうした悪の霊によって自分のこの愛していた息子すらも殺そうとするぐらいに、分からなくなってしまったと。こういうところに人間というものが非常にこう対照的ですね。王子であるのに、その王の家来のためにですね、できること、可能なことを一生懸命しようとするような人もおればですね、こう自分の息子であるのに、それでも自分の感情から殺そうかっていうぐらいに、人間っていうものは非常にこう裏と表というかですね、明るい分、闇の分を持つようになる存在なんだと。そんな動物だとそんなないですね。動物ってお腹いっぱい与えといたらですね、ライオンでもおとなしくなるわけですからね。こういうふうに人間って本当に不可解な存在だということですね。そしてその後、もういよいよこれは逃げ出さないと殺されるということは分かったわけですね。そこで最後に別れのために行ってですね、地にひれ伏したと3度もってことは、もう最大級の感謝を表したということだったわけです。王子たる者は自分にそれほどまでしてですね、自分の助けをしてくれようという、それに心から感謝したから、地にひれ伏して3度 もうこれ以上ないという敬意感謝を表して、そして互いに口づけし共に泣いたと、一層激しく泣いた。もうこれで殺されるかわからない、どうなるかわからないわけですね。もうこれでお別れかもしれないという気持ちで、感謝もあれば、こういうふうにもう最後の別れかもしれないという悲しみ、でもそのことの時でもヨナタンはですね、レクシャローム、レシャローム、レクって行けということで、レ何々あって、シャローム、これよく知ってる平安ですね、平安にあって行きなさい、安らかに行け、シャロームですね、シャロームにあって行きなさいという表現なんです。レクでシャローム、私とあなたの間にもこういう難しい問題があるけれども、本当の友情っていうのは私とあなた、そしてさらには子孫と子孫、ずっと主が常しえにそこの中に間におると、これが本当の友情だというわけですね。これも本当に私たちも今もの真理だと思います。人間関係っていうのはイエス様すら私らの友だと言ってくださった。親子であっても、兄弟であっても、夫婦であっても、遠くの人、初めての人でも、最も私たちが願う関係っていうのは自分とその相手の人の中に、間に主がいつまででもいてくださると。それがあったらですね、何もいらないんですね。物を持って相手の機嫌を伺うとか、言いたくもないお世辞を言ってですね、相手に機嫌をとか、そんなこと一切いらないですね。主が共にあって、そんなことを言わさない、させないわけです。主が共にいないから、物でもって相手の感情を買おうとかですね、言葉でもって相手の感情を買おうということが起こってしまうわけです。だから、そういう気持ちが密かに潜んでないかですね、人間関係で物が介在されて、本当に気をつけなければいけないわけです。そういうふうに、主が介在されるということが、本当に私たちにとって大事なこと。こうして、この非常に物語的な中にですね、現代の私たちに対しても重要なことがあちらこちらにこう埋め込まれているということがわかるわけですね。そういう非常な困難にも神様は確かにおられる、生きておられると。それがわからないぐらい困難な時があってもそうだと信じるというわけです。いないと信じるのか、困難でもいると信じるか、どちらでも選べるわけです。いると信じたらだんだんとそれを見せてくださる。いないと信じたらだんだん離れていくばっかりです。私たちに生じるところのさまざまな非常に苦しい問題やら、起こってほしくないことが、これは誰にも起こることなんですね。日本全体にも起こった。そういうことの中にも必ず神様はですね、それを通して何か良きことへと導こうとされているんだと、神の真実を信じるか、いやそれから神様いないだと信じるか、どちらかなんです。そういう時だからこそ、今日のような状況によって私たちはそういう信仰が非常に重要になるということですね。でこういう、もう非常にまさにこの死ということが迫った中で、神様の働きを信じて、互いにですね、人間が互いに励まし合って、信仰を持った人、信じつつですね、そこに神様を内在させながら励まし合って祈り合っていくというのが、本当の人間の在り方だということを、こういう物語を通して言おうとしているわけですね。で、こうしたことをもですね、この間の詩編の説明で書いたように、最も有名な詩というもの、大事な詩、これは詩編の23だったわけですね。私たちの必要な全てがある意味でここに含まれていると。この詩編の23編を最後にもう一度見直しておきますが、主が私たちの羊飼い、私のですね、私の導いてくださるならば、もう欠けることがないとまで言えるというんです。この世の中はいろんな意味で欠けること、人間関係にしろ、お金や健康やら物やら友人とか、いろんなものを欠けてることばっかり、新聞ってのもそうですね、こんな悪いことが、これはこう真実やそういうものを欠けてるから、そういう犯罪を犯してるわけです。 だけど本当にそれは主が私をですね、魂を日々導いて、しっかりと相手に導いてくれたら、こういう気持ちになれるっていうんですね。言い方、私はどうも欠けてる欠けてるってのはしっかりしと結びついてない。自分が自分で歩いていこうと力で。そう思ってるから欠けてるしていくんだと言いたいわけですね。そしたら生き返らせてくれる緑の様々な恵みをいただけると。そして4節にあるように、死の影の谷。まさにこのダビデは今日のところそうだったわけです。もう死は一歩だと。それでも災い恐れないっていうぐらいに、この神様の恵みというか力っても与えられる、そこまで神様導いていかれるという、人間と神様の究極的な関わりとこういうこの死に非常に今簡潔な形で、なされておし、ご説のように苦しめるもの、まさに敵なんですね。敵を前にしても何か霊的なもので与えてください。ダビデもそうですね。敵は目の前に殺される一歩だと言っても、このヨナタンというといわばような人を排してですね、使わせて、そしてこのような霊的な食べ物、力を与えてくださっていう、私にも何かそれに変わるものをですね、神様を固く信じている限りは、何かこのように与えてくださると、これも信じていくことができるというわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。